正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は8並びですね。8月8日の午後1時を回りました、8月8日88っていうのはやっぱりいろんな日でしてね、パパの日であったりとか、
パパの日、
あの父の日とは別にね、
あ、なるほど、
とか、なぜかおばあちゃんの日だったりとか、
そう
バーバーの日とかね、
なるほど、
であったりとか、いろいろあるそうなんですが、はい、でもね、今日が8月8日、昨日が8月7日、この8月7日は暦の上では立秋になります、なのでもう暦の上では昨日からもう秋に入ったということなんですが、でも実際の、その暑さ、ちょうど今がピークぐらいかなという感じですね、平年ですとね、
はい、
まだまだこの暑さ、そして今年は残暑も厳しいという予想がありますので、まだまだ油断しないで、
はい、
ちょっとだけ例えば朝晩ね、あれちょっと季節進んだかなっていう場面に遭遇することは増えてくるとは思います。
あ、そうですか、
うん、とは思うんですけども、まだまだ日中は暑さ厳しいのでね、はい、しっかりと対策を取っていただきたいと思います。で、今日の話題はですね、その暑さ対策としては皆さんエアコンね、つけたりして、いろいろとこうご家庭でも、出費を記念しながら暑さ対策されてると思いますが、今日はそのあたり、生活の中でのその環境に優しい生活についてのお話をね、少ししてみたいと思います。今日はですね、専門家の方に電話つないでね、お届けしますので、
はい、
ぜひお楽しみください。しっかりと対策を取りましょう。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて、ここからはですね、ゲストの方にお電話をつないでお話を伺いたいと思います。
はい、本日のお客様は公益財団法人兵庫環境創造協会の環境技術専門員、内エコ診断士でいらっしゃいます真田由美子さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、正木です。
はじめまして、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
内エコ診断士、内エコ、内はお家の内かな。
そうです、はい。
実際どのようなことをされるんですか。
まず内エコ診断っていうのは環境省の事業で、
はい、
環境省の公的資格を持った内エコ診断士が専用のソフトを使ってご家庭に、省エネとか提案するというものです。
はあ、
で、はい、まずご家庭の光熱費から、1年間の CO2 がどのぐらい出てるかっていうのを見える化します。そして、事前にですね、家がどのようなお住まいか、例えば一戸建てとかマンションとか、
はい、
そして、エネルギーの使い方、お湯をどのように使っているかとか、冷暖房をどのように使っているかっていうのを、A4 裏表2枚ぐらいの簡単なアンケートで事前にお答えいただきます。
ははは。
で、それを入力、そのソフトに入力して、その結果出たデータをもとに内エコ診断士がご家庭の方とコミュニケーションを取りながら、ご家庭のライフスタイルに合わせて省エネ対策などの具体的な、そして効果的なアドバイスを行っています。
これからその環境に優しい生活というのはもう本当にマストなことだと思うんですが、そのあたりを温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量、これにそのご家庭の何でしょうね、活動というのかな、いろんな生活を排出量としてデータ化、見える化すると、
はい、
じゃあここをちょっとこう、減らすにはどうしたらいいかっていうアドバイスをしていただけると。
そうですね。で、一番大きいのが 光熱費がお得になるかっていうのも出てくるんですね。
それは知りたいですね
知りたいです、
うん、
なので、あの、皆さん行動に移してもらえる率が高いということになります。
例えばですね、省エネ対策とか光熱費を下げたいと思ったとしてもですね、はい、じゃあ具体的に、なんとなくは分かるんだけど具体的にはどうしたらいいのかって、なかなかやっぱり、僕もね、これが決め手だっていうのをなかなか絞りきれなかったり、でそのあたりも含めて、ね、
は
い、あの、いろいろと、診断判断してアドバイスいただけるということなんですね。
そうですね、あの、よくテレビなので、何かするとこれだけ、電気代が減りますよとか、
うんうん、
あの、一般的な情報はありますけども、
はい、
あなたの家で何をしたらお得かが出てくるんですね。
あ、それぞれのライフスタイル違いますもんね。
そうですね。
あ、はい、なるほどなるほど。これ誰でもお願いしたら診断受けることできるんですね。
はい、誰でも申し込んでいただければ無料で受けることができます。
そうなんです。それでね、まさきさん、
実はということですよね。
そうなんです、私させてもらったんですよ、
荻野家。
はい、荻野家
それは、あの、そうか、実際に今荻野さんがこんな生活をされていて、でこれぐらい高熱かかってという情報を全て、うちエコ診断士の真田さんにお渡しして。
そうなんです。
そうですね、事前に、例えば一戸建てかマンションかとか、
うんうんうん、
例えば建築が何年前に建築されたものかとか、
うん
うん、壁の断熱とか窓の断熱などをお伺いしたり、
うん、
それからエネルギーですね、はい、オール電化なのかガスを使ってるのか、
はいはいはい、
灯油を使ってるのかっていうこととか、
うん、
あとは光熱費ですね、
うん、
暖房の時の1ヶ月、冷暖房使ってない時の1ヶ月、それからクーラーを使ってる時の1ヶ月の3ヶ月分の、光熱費をお伺いしています。そこから計算していくんですけども、
うんうんうん、
冷暖房をどのように使っているか、何時間使ってるかとか、
うん、
何度設定にしてるかとかですね、
うん、
家電類が、何年のものを使ってらっしゃるか、
あ、これも違いますよね。最近は省エネ家電ですけどね、
もう買い替えるとね、あの、省エネになりますので、
うん、
あの、古いのを大事にお使いの方もいらっしゃいますけども、
うん、
あの、逆に電気代をたくさん払ってるということもありますので、
うん
うん、その辺がどう、あの、違うかっていうのをソフトで見ていただくということですね。あと、お風呂の使い方とか、
はい、
車の使い方を聞いて診断を始めるということになります。
あ、まあ、シャワーだけの人もいれば、ね、湯船に浸かると毎日浸かるっていう方もいらっしゃるし、
いらっしゃるんですね、はい、
で、なんか、あの、やっぱりその古いものを長く使うっていうのはすごくね、環境に優しい生活だって思ってらっしゃる方は多分多くいらっしゃると思うんですが、
そうですね、
実は最新家電に変えると、うん、もっと環境に優しい場合があると。ほとんどそうなのかな、
ね、目の前に見えてる、あの、家電類は、はい、もったいないっていう意識あるんですけども、
あります。
どのぐらいの電気を消費してるかは見えないんですね、
う
ん、
なるほど。
そうなんですね。
どのぐらいの CO2 を出してるかも見えない。
見えない。
そう、
うん、それを見える化したのがうちエコ診断です、う
ん、なんとなく今は環境に優しい生活してると思ってても、実際使ってるエネルギーとか、排出してしまってる二酸化炭素をこの診断でもう見える化して、違ったんだとか、
ね、
よかったんだこれでとかいうのが分かってくると、
はい、本当にいいと思います。これ知っていただいて、
ちなみに荻野さん、これ、あの、ね、
うん、
あの、診断していただいて、まあ、はい、最初の感想まだ後ほど詳しくねご紹介しますけども、
はい、
どんな感じでした？
いや、本当に、まあ、私それこそ、あの、お風呂は毎日入りたいタイプなので、うん、シャワーは嫌とかね、
うん、
やっぱり自分のライフスタイルはあるんですけれども、うん、あの、見えてないところっていっぱいありますよね。今のお話の流れであったように、
うん、
そのどのぐらい CO2 を排出してるのか、
うん、
ね、エコな生活ができてるのかできてないのかっていうのは、まあ、本当はっきり言ってこういう診断を受けなければわからなかったんですね、
うん、
それが見えるかにしていただいて教えてもらうと、うん、なんか嬉しかったですね、やっぱり。
なるほど、
ね、はい、
あの、今ね、真田さんのお話をね伺ってると、例えばその戸建てなのかマンションなのかとか、はい、部屋の大きさは数は築年数は、ちゃんと断熱してのしてないの結構プライベートな部分入ってきますが、
そうです
ね、でもね、これはやっぱりそういう情報ある程度は共有して、
はい、
知っていただいて、もっとね、あの、自分の役に立つ情報が得られるわけなので、
はい、そうです、
そのあたりは、まあ、もちろん考え方次第ですけどもね、あの、ぜひこれはやってみて いただけたらいいなと思いますが、
はい、本当にそう思いました。
で、まあ、今回荻野さんね診断していただいて、荻野さん、はい、荻野家は一言で言うとどうでしたか？
もうとにかく省エネ素晴らしいです。
あら
はい、
そうなんですか。
すごくあの工夫して暮らしていらっしゃるなと思いました。
あ、そうですか。
でも提案するポイントはありました。
そうなんですよ。
でもあることあるんですね。
まだあるんですよ、はい、
そのあたりも今日は、いや、あの一番その、ね、優秀な荻野家の例、それを例にしてあ、自分の家でもこれ取り入れられるのかとかね、そういうことがね、あの皆さんね、ラジオ機の皆さんにもね伝わったらいいかなと思います。あの後半にね、真田さん、この話を詳しくご紹介していただくとして、ここで1曲お届けします。
ミセスグリーンアップルで青と夏。
涼しい風吹く青空の匂い、今日はだらっと過ごしてみようか。風鈴が散り、ひまわりの黄色、私には関係ないと
今日は公益財団法人兵庫環境創造協会の環境技術専門員、またうちエコ診断士でいらっしゃいます真田由美子さんと電話をつないでね、うちエコ診断についてのお話を伺ってるんですが、荻野さん、
はい、
診断していただいて
そうなんです、
素晴らしい結果だったと。繰り返しになりますが、一言で言いますと、荻野家はいかがでしたでしょうか？
素晴らしくて大阪市の同じ、2人世帯の中の1位でした。
やった
ー！ CO2 少ない順番に並べた場合1位ということで、
はい、
まあ1位は何人もいるんですけども、
あ、
トップですね。
もうトップクラス、はい、ということは間違いないと。
はい、大阪市であの2人世帯がもし100世帯あったとしたら、少ない順番に並べて何番かというところで、はい、見ると一番っていうところですね。
まさきさん、いかがでしょうか？いや、ほっとしました。
恐れ入りました。結果が一つね、素晴らしいものが出ましたが
ちょっとほっとしましたが、でも意外と本当にそんなことって知らないし分からなかったので、うん、これは皆さんにぜひ受けていただきたいなと思いました、
うん。
ま
あ、改めてね、あ、うちはこうだったんだと、はい、ね、あの結果良かったら良かったんだなっていう分かることってすごく大事だと思いますよね。
で、その
荻野家の結果からですね、さらに、まあ、省エネ対策などのアドバイスをいただけるということでしたが、まあ、あのどのようなアドバイスをねされていくわけなんですか？
まずですね、はい、事前調査を確認したところ、
はい、
荻野さんのお宅は冷暖房と給湯に、対策があるかなっていうことで、
うんうん、
まず給湯の方なんですけども、
はい、
まあ、その家の中の CO2 の割合も給湯が荻野さんのご自宅が一番多いんですね。
あ、全体の中での割合が多い、
はいはい
はいはい、
給湯が 38.5% の割合でありますので、
毎日お風呂入ります
ね。あ、ですよね、そうおっしゃってましたもんね。
給湯、はい、で何とかしたいっていうのと、事前調査票で、暖房の仕方をお伺いしたときに提案できるなっていうのがありましたので、その2つに絞って、対策をか説明させていただきました。
なるほど。はい、荻野さんのお宅はすごく成績がいいけれども、強いて言えばここをちょっともうちょっとやったらさらに良くなるということですね。
そうですね、
給湯と暖房、
はい、でまずですね、はい、給湯器が、省エネタイプではなかったので、買い替えてから何年使ってるかっていうのもありますけども、
はい、
今度省エネタイプ、ガス給湯器をお使いなんですけども、
うん、
エコ上手にするとどのぐらいお得になるかっていうのをご説明させていただきました。
なるほど、
はい、給湯の中では、1人1分意識レベルですね、シャワーの時間を短くするっていうのも提案させていただきました。
うん、なるほど、
はい、で1人1分っていうと、ほんの意識レベルだと思うんですけれども、シャワーっていうのは、例えばですね、シャワー16分流すと浴槽1杯分になるんですよね。
16分で浴槽1杯。
荻野さんのご自宅で1人1分短くするだけで、年間4100円のお得になるっていう結果になりました。
すごいことですよね、これもね。なんか知らなかった。
ちなみにですね、今回診断していただいた荻野家の場合、その暖房って先ほどねお話ありましたけども、そのあたりはどのようなアドバイスを、
はい、暖房が、荻野さんはオイルヒーターを使っていらしたんですね。
そうなんです。私、ちょっとね、喉をやっぱり意識気にするので、エアコンとかせずにですね、他の器具でもなく、オイルヒーターを愛用してたんですね、これが意外にね、真田さん、
そう
私これ知らなかったんですが、はい、これがちょっと問題でした、はい、
同じ電気を使う暖房器具ですけども、電気をエネルギーに変えるオイルヒーターと、エアコンの方はヒートポンプ機能ということで、効率のいい暖房器具なんですね。なのでエアコンの方がお得ですよということですね。
なるほどね、
だったんですね。
そのあたりでもですね、荻野さんお仕事からやはり喉声っていうのはすごく大事だから。
そうなんですよ、いや意外な、
ただ多分乾燥したりっていうことで、喉にお気を使われてると思うんですけども、その乾燥をどうやって防ぐかっていうのは、例えば濡れたタオル1枚あるだけでも随分部屋の中違うんですね。それとあと、もし、エアコンもちょうど10年ぐらいになりますので、例えば買い替えると湿度もついたエアコンっていうのが今売り出されてるので、
湿度管理ができるエアコンもある。
そうなんですね、
なのでちょっと買うときにメーカーにいろいろ調べて、喉を大事にされる方はそういうものを選ばれたらいいかなと思います。
なるほどね。
もう加湿器は各部屋にあったりしてね、ただでさえそのタオルも干したりとか、意外とこうすごくその辺は意識しちゃって気にするんですけれども、そういうやり方もありますよね。
そうか、一つのやり方で、固執するんじゃなくて別のやり方を考えてみて、そのあたりもアドバイスいただけると、加湿器使ったら電気使っちゃうからね。
そうなんですよ。
そう、難しいところではありますけどもね。
だからこうね、本当にこういうことでもすごく改善余地がいっぱいあるんだなっていうのが、私もすごく目から鱗で勉強になりました。
本当にそのご家庭ご家庭に合ったアドバイスをしていただけると、
はい、
でこれ真田さんね、例えば皆さんがこれ実施したら、例えば兵庫県下だけでも結構多く削減できる結果になりそうですね。
本当にそう思いますね。
そうですね、去年ですね、まとめ去年の診断実施結果ですけれども、
はい、
平均すると 1.5 トンの削減になった各家庭がということで、
二酸化炭素
大きいですよね。
大きいですね。
へ
え、はい、あと光熱費も世帯ごとに、集計してるんですけれども、一人世帯でも削減、光熱費削減量が3万5千円とかですね、
年間ですか、
大きいですよね、
はい、3人家族だと8万6千円という結果になってますので、今本当に光熱費が値上がりして大変な時ですので、
はい、
こういうのも視野に入れていただいて受けていただくといいかなと思います。
いや本当そうです。
これはだから、環境に優しいっていう側面ももちろんあるけれども、今のそのね、エネルギー高騰の中での、
そうです、 経済的にも
ちょっと節約的な観点からも大事なね、はい、内エコ診断かと思いますが、
そうですよ、ぜひ正木さんも受けてみてください。
ね、うちはダメかな。
そうですか。
4人家族なんですよ。
あ、
でそれぞれうち娘はもう一人暮らし始めたのでね、世代から外れてますけども、そうか、それぞれねこだわりがあるからね。
あ、こだわりがありますか。
もう頑固だしみんな。
そうなんです
か。いずれにしてもぜひ診断を受けてみたいと思いますが、
ね、
ラジオ聴きの皆さんもね、これうちエコ診断ちょっとやりたいと、
はい、
絶対思ってらっしゃると思うんですが、
本当に
どのようにお申し込みしたらよろしいんでしょうか。
兵庫環境創造協会のホームページに、うちエコ診断というページがありますので、
はい、
そこからお申し込みいただければ兵庫県以外に、うん、の方も申し込めますので、
あ、県外でも、
県外でも、
はい、県大阪に行きますので、うん、まあ、大阪で方が申し込まれたら、兵庫環境創造協会のうちエコ診断から大阪の方に行きますので、
あ、なるほど、
はい、外の方でもそこから申し込んでいただければ大丈夫です。
なるほど、ぜひ本当に今が機会ね、いい機会かもしれないですね。
本当そうだと思いますね。
いやいや、なかなか興味あるお話というか、はい、ためになるお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
また機会があればね、我が家もぜひお願いいたします。
そうですよ、ぜひ、
というかこっちが機会作らなきゃいけないね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日のお客様は公益財団法人兵庫環境創造協会の環境技術専門員で内エコ診断士でいらっしゃいます真田由美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて、この番組では皆さんからお便りをお待ちしております。どしどしお寄せいただきたい、プレゼントもありますので、ね、
そうなんです、はい、今月いっぱい募集したいと思います。兵庫のマスケット、これは兵庫環境創造協会のキャラクターなんですが、はい、マスコットね、その兵庫をプレゼントするのと、
小さいぬいぐるみですね。
そうなんです、可愛いですね、はい、それとロゴが入りました、兵庫環境創造協会のロゴ入りの水筒、そしてエコバッグということで、3種類のものをですね、まあ、これはご希望書いていただいていいんですけれども、どの商品が来るかというね、皆さんぜひメッセージとともにご応募いただきたいと思います、
はい、またこの番組の方からもね、防災グッズをね毎月プレゼントさせていただきますので、
そうなんです、
はいはい、今日の内エコ診断についての感想とかね、ぜひお寄せいただきたいと思います、
は
い、
皆さんメッセージお待ちしていますよ。おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールでは正木@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
皆さんお待ちしております。ということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。